映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、
ズーム収録にも慣れたもんですな
失敗しなければな
これがちゃんとアップされるかどうか
未知数だから
先が見えないまま収録しているというね。はい、ちゃんまいとーし。
はい、
ちょっとツイッターでつぶやいてるからもう薄々感づいてる人もいるかもしれませんが、犬神家の一族、うん、じゃじゃん。
え、嘘。え、何それ、いつのやつ。
それはもう
古いやつ。
市川崑さんの古い方ですね
どうしたの急に。
いやー、これはネットフリックスに出てきたんですよ。
あ、マジで？
うん。今見れますから。っていうか、なんなら、確か、ちょっと何週間前からの情報だから、今どうか知らないんだけど、アマプラで、市川崑全部見れるっていう情報聞いてるんです。監督、市川崑さんの作品ね。
はいはい。
はい。で、私実はですね、
うん、
この1976年版の犬神家の一族は見たことなかったんですよ。
2006
年の松嶋菜々子が出てるやつは多分テレビかなんかで見たの。
はいはい。
覚えてないけど、ほぼ。
え、この市川崑バージョンは、
うん、
あ、石坂浩二のやつだ。
いや、どっちも石坂浩二だ。2006年も石坂浩二だけど、
あ、他の人がやってるのは全部ドラマか。
そうだね。
金八コースとかもやってるよね。
うん、そうそうそう。市川浩二が撮った犬神家の一族。だから、
はいはい、
金八コースケシリーズ。
はいはい。
で、いろんな人が金田一耕助をやってるんだけど、その後はベースとなったね、うん、まあ、うん、第一作目って言っても過言ではないっていうか、過言ではないっていうか、そうなのかなちょっと、
一作目って書いてある。
一作目だよね。
うん。
で、日本映画の金字塔と称されることもあるって書いてあるぐらい、名作って言われてんだけど、私も実際見て名作だと思いましたので、ぜひ見てない人いたら見てっていう。今日は、
はいはい、
で原作は横溝正史さんですね。
正史ね。
あ、正史さんですね。横溝正史、1902年生まれで1981年に亡くなっているので、我々が生まれる前に亡くなっている方ですね。
うん。
で、すごい、ね、横溝正史だったんだね、これ。私
そうですよ、
正史だと思ってました
よかったね、今日知っといて。
ずっと横溝正史正史言ってました。
恥ずかしい、恥ずかしい。
みんな正史だって思ってたのかもしれないみんなの気持ち申し訳ない。その思わせた気持ち
気まずい思いをさせて申し訳なかったって
横溝正史自身も肺結核患ってたんだ。
結核ってなんか時代を感じるね。
うん、いや、この犬神家の一族もさ、結核じゃねえや、犬神家の一族をベース、あ、もうなんかごちゃごちゃになっちゃった。犬神家の一族が、あ、を、え、あ、そう、八つ墓村、あ、違うか全然
どうした、
ぐちゃぐちゃになったそういうことですね。はい、
どういうこと
ウィキペディアのあらすじを紹介しますもうちょっと細かいことは気にしないで、若ちこ若ちこってことでいきます昭和20何年ほにゃらら年2月、那須湖、これもあれですよね、那須っていう架空の都市がベースになってるんですね、確か。
うんうん。
信州財界の大物犬神佐兵衛が裸一貫から築いた莫大な財産を残し、家族に見守られながら他界した。その遺産の 配当や事業相続者を記した遺言状は一族全員が揃った場で発表されることになっており、長女松子の一人息子助清の戦地からの復員を待つこととなっていた。左兵は生涯にわたって正妻を持たず、それぞれ母親の違う娘が3人、皆婿養子を取り、さらにそれぞれに息子が1人ずついたが、お互いが反目し合っていたと。すごい、はいはい、もうこの時点でドロドロ必死っていうあの冒頭ですね。
なんかさ、いろんなお話のベースになってるよね。
そう、そう思った。
なんかトリックとかにもあるし、金田一にもあるし。
そうなの、もう我々の2時間ドラマ好きにとっては、うん、今の冒頭だけでだいぶ2時間ドラマ感半端なくないですか。
うん、まず1個のや、ね、で1個の屋敷に集まるとか、
あと湖の近くね、
はいはいはい、
湖があのキーポイントになったりするあたりとか、うん、あとは婿養子ですよね。
うんうん、
婿養子ってさ、まあ、サザエさんのマスオさんも婿養子だからさ、平和、
あれ婿養子ではなくない？
あれ婿養子ではないの？
うん、だってフグタじゃん。
あ、そっか、
同居してるだけだね。
あ、そうなの？婿養子だと思ってたず
まあ婿養子みたいなもんだよね、あの生活見てると
だってもうさ、フグタ家のさ、フグタだっけ、
フグタ、
まあ、フグタ家の身内は一切出てこないもんね。だって、
え、出てくるよ。
え、出てくる、
大阪でしょ。
え、出てくるの
出てくるよ、たまにね。
も
う1年に1回とかじゃない？
そんなに出てくるの？逆にマスオさんって婿養子じゃないの？
だって見るの違うじゃん。
やばい、ネットで調べたらマスオさん婿でも婿養子でもありませんって書いてある。嘘やん、ずっと婿養子だと思ってたよ。ただサザエさんの実家で一緒に暮らしているだけです。
そうです。
よえー、いやー、今日は知らなかったことがいっぱい知れてよかった
そうね、
今までの婿養子だと思っていたマスオさんは違ったということが分かりました。
そう、だからマスオさん状態って別に婿養子なんじゃなくて同居してるってことだね
そういうことか。よくマスオさん状態って言われんもんね。
うん、
まあ、ちょっとマスオさんの話になっちゃって、何の話してたんだっけ一旦ドラマ要素がいっぱいってことですね。まあ、あとは女同士の骨肉の争いですね。もうこれはもうやっぱりなんか女性だからって言ったらあれなのかしら。まあちょっとわからないですね。結構でも、うん、残虐な争い方してる。
残虐
なんで容赦なく争ってる、うん、
でもたびたびそういうサスペンス系とかさ、
うん、
描かれるよね。
やっぱこう女の人の争いってこう描かれてるよね、すごい勢いで。こう何なの、うん、なんかやっぱ女はこうヒステリックみたいなイメージになってんのか。
まあ時代もあるだろうし、
ね、
あとさ、やっぱさ、イメージだよ、これ完全にイメージだけど、うん、例えばその兄弟がみんな男でさ、
うん、
で結婚する相手が女じゃん、
うんうん、
女だとして、
うん、
となるとただ単に綺麗な人を連れてくる気がしない？
どういうこと？
基準として
あ
いい奥さんって、うん、まあなんか内助の公的な人、
はいはい、
綺麗な人、
うん、
みたいなレベルじゃん、
はい、
けど女の人が連れてくる男っていろいろ事情がありそうじゃん。
ああ
名声がある、
うん、
ダメ男だけどめっちゃモテる男とかさ、バリエーション豊富じゃん、なんか、うん、でそこでまたさ、一悶着あるじゃん、その家の中で。
ケミストリーが生まれわけね、その。
そうそう、また新たなケミストリーが
その女とあの旦那のケミストリーに、あと旦那同士のケミストリーが生まれて、
そうそうそうそう、またちょっと複雑にって。
なるほどね。
面白くなるみたいな、まあ、時代背景も相まってなんかそんな気がするね。
いやそうだよ。でもちゃんくみが言う通り、このお話はいろんな、まあ、サスペンスの、まあ、ベースにな、日本のサスペンスベースになってると言ってもいいでしょうという、だから、うん、いいとこ取りですね。幕の内弁当本当に、
うん、
でなおかつ何が言って金田一耕助だからね。
そうね、
ですね。金田一耕助ってさ、もう我々の世代だともうじっちゃんの名にかけてのあの金田一はじめ世代からしかしちょっとあまり詳しくは存じ上げないんだけど、
うん、
あの本当に孫がいたわけじゃないよね。はじめっていうあれはフィクションだよね。
フィクションですよ。いや、だ金田一耕助もフィクションだからね。
ああ、そうか、実在するわけじゃないのか。こんなに実在すると思わせるのもすごくない？
なんかいそうだよね、こういう人。
明智小五郎、
うん、
と金田一耕助って絶対実在すると思わない？なんかだいぶ前に亡くなってる偉人みたいな感じで。
なんかうちらが生まれた時からもう探偵だったもんね。
なんかね、この探偵という職業をね、やっぱ初めて私たちにあの知らしめてくださった人たちですよね、この。
そうだね、確かにそれ言えてるかも。私一番最初に知ったのはあれかも、豊悦の時かも。
あー、そうかも。
お母さんが豊悦のすごいファンで、もう本当私がちっちゃい頃だけど見てたんだよね。
豊悦かっこよかったもんね、愛してると言ってくれの。なんかこの前さ、再放送で愛してると言ってくれチラッと見たの。
あ、なんか話題になってたね。
こんなかっこよかったと思ったよ。
かっこいいよね。
今見てももうなんかもううえーって感じだった。
色気がやばいよね。
いやー、やばしだよあれ。あの時
金田一耕助も豊悦の時妙に色気がねあった。
いやでもやっぱ私が多分一番最初に見たの、見たっていうか認識したのは古谷一行かな。
うん、うーん、てかもっと昔じゃん。古谷一行もう再放送とかじゃない？
そうだと思う。古谷一行が、うん、あのその当時ほら2時間ドラマではもうブイブイ言わせてたじゃないですか、古谷一行。だから古谷一行が出てると絶対面白いっていう多分、
はい、
先入観のもと見に走ったんだと思います。
なるほど。
いや だから知らなかったんですよ、そもそも石坂浩二がちゃんとやあの金田一耕助やってたんだっていうことを。なんか見たことなかったの、ちゃんと動いてる。
でなん
かさーっとは知ってたんだけど、石坂浩二っての歴史みたいなのさーっとは知ってたんだけど、動いてるやつを見たら初めてで、もうどぎも抜かれたね、うん、この犬神家の一族で石坂浩二の当時の金田一耕助やってるのを見て、まずかっこいいよ、うん、本当に、超かっこいい、イケメン。
いやだって今もうおじいちゃんだけどかっこいいもんね。
もうイケてる
してるもん。
こいつみたいなそのセクシーさっていうよりなんかなんだろうな、イケてる、イケてるメンズって感じだった。あれは当時の人が見たらすごいスタイなんかかっこいいなと思ったと思うよ。
うん、
でなんだけどすかした、まあもちろん金田一耕助ってさすかした役じゃないじゃん。なんかちょっとこうお笑い的にこう
てへみたいな情けない感じね。
そうそうそう、情けない感じじゃん。あのフケとかもパンパン出てだからそういうのを演じてるんだけど、その演技もうまいんだよね。ただこう隠しきれないイケメンさみたいな。
はいはいはい。
いやそこがもうね、度肝抜かれましたよ。もうこれはもう石坂浩二最高っていう、そういう話でした。
なんか今もやってるじゃん、結構金田一耕助ってドラマスペシャルとかで
やってるね。ジャニーズのあいつとかやったりね。
まあ一応やるたび見てるんだけどさ。
あ、見てんだ。もう全然
見てる、
見てなかったよ。
あの古谷一行がね、刑事の役やってんだよね。それ良かったよ、すごく。
もう古谷一行やっぱいいよね。最近あんま見る機会がなくてすごく悲しい、うん、
まあそんなに出なくてもほら稼げるんじゃない。あの息子も稼いでるし。
まあ我々世代だね。
そうだね。
で、まあ、もう何をとってももうね、石坂浩二かっこいい、そして演技うまいっていうのが一つと、あと坂口涼子さん、
はいはいはい、
販売視点で言わせていただくと、坂口涼子さんがちょっとあのちょい役で、ちょい役っていうか、まあ結構いい役で出てくるんですけど、
うん、
もう MVP だね。なんせ可愛いね。
へえ。
こんなに可愛い子いるんだって感じ。
あ、美人だもんね。
いや、ものすごいキュートでね、チャーミングでしたよ。演技も、この役もそういう役だったんだけど、ハマり役で。
へえ。
顔がね、すごい可愛いの。もう、アニメとか漫画から出てきたのっていうぐらいの顔してる。
娘の役？
え？あ、全然全然、あのね、あの坂口涼子はあの石坂浩二が泊まる宿屋の娘の役。
ああ、はいはいはいはい。
かわいいの。なんかその石坂浩二と の掛け合いもいいのよね。
うん。
チャキチャキしてて、でなんか初々しさがあって、本当にこう無垢の少女って感じ、純真無垢って感じで。
あ、そういえばもう亡くなってるんだね。
そうだよ、若くして確か50代か40
代57って書いてる。
あ、そうだよ。だからそれで、あの娘の坂口安里がさ、すごい莫大な遺産をみたいな話でワイドショーがわたわたしてたね。で、まあストーリー的にも、まあ王道なんですけど、やっぱり日本映画の金字塔の名にふさわしいね、傑作だと思います、本当で。なんか大体王道のストーリーのやつってこうさ、なんかあーまあこういう感じね、まあこういう感じねみたいな感じで、最後はほら我々よく2時間ドラマでさ、もう、
うん、
最初の冒頭15分ぐらいで歯に分かっちゃうみたいなのあるじゃん。
うんうん、まあキャストで分かっちゃうみたいなね。
でもこれはなんか私一回見てるはずなのに全くこう、うん、次が読めないっていうか、
はいはいはい、
なんだっけなんだっけ、えどうなるんだっけみたいな風な、あのドキドキ感を味わいながら 見れました。
へえ。
だってこんな何十年も前の映画なのにすごいと思わない？
すごい。
しかも近日
何回もやられてるだけあるよ。
何回もやられてんのにいつ見ても新鮮なんだよ。
うん、
すごいよ。それはもうストーリーもそうだし、あと映像、音楽、もうね、これサントラすぐ落としました。
マジそんなに？
いいよ、いい音楽がもう時代を感じさせないぐらい、なんか素晴らしいなと思った。
へー。
あともう映像の撮り方とか、そのまあ詳しい人で言ったらコマ送りとかっていうのかな、わかんないんだけど、なんか昔の映画とは思えない。だってもう70何年っつったらもうさ、10、25、40、ほんと50年前ぐらいでしょって言うたら。
うん。
そんなにいかないか。
あ、でもなんか記事にもなってるね。超高速テンポの編集カット割りとか。
そうなのよ。すごいの。スタイリッシュなの。
スタイリッシュなビジュアルデザイン。
そう。いや、ほんとにね、もう40年とか前の映画とは、映像とは思えないよ。あと、こう、それこそ、クリストファー・ノーランとかさ、私がよく好きだ好きだって言ってるようなさ、あのダークな感じの画面、うんうん、あれもあのこの時代にもかかわらず徹底されてるのよ、そこが。
うん、なんかこのポスターも未だにね、
あー斬新だよね。そのフォントもいいしさ、色もいいしさ、そのデザインもいいじゃん、その切り取り方、
うん、
いや最高だよ。いや、ほんと最高だよ、これは。傑作だと思う。あと、展開ね。さっき言ったけど、次が読めない展開っていうのが、
うん、
あるんですよ、この映画に。なんかやっぱ、うん、今昔のやつ見ると、大体、あ、そうだよねっていう展開で終わるものがね、ほんと多くて、これもそうだろうなと思いながら見始めたから、うん、なおさら、ドキドキしながら見れました。
意外なんか、急にこんな、古いやつを見るなんて。
いい意味で期待を裏切ってくれた。やっぱ45年だ、うん、45年前の映画だ。すごすぎるよ、これも。本当に。
すごいね。
これもぜひね、ちゃんくみに見てほしい。今見れるから。
はい。
はい。
見ます。 え見ます。
もう一回言ってんって。
大した内容じゃないのに。はい。
はい。
いいですか？
です。
はい。
います。